じゃあプロゴルファーになる確率ですね。私これ初めて自分で出してみました。調べてみました。ですね、プロテスト受験者、これはもうプロテスト受けるまで行かなかった人はもう省いてます。だからそこまで行かなかった人がまずこの倍いると思うんですけど、それはまあ除いてとりあえず受けれる状態になった人が4269名受験者がいたんですね。で今のところ通過者が807名なので 18.9% なんですけど、これ聞くと大したことないですよね。まあ5人に1人ぐらいはなれるわけですよ大体。なので、実際私もこんなもんだろうとは思っていました。審議体の中で相当大きな欠陥がどれかに ないければちゃんとやればプロになるぐらいはできると思います。ちゃんとしたことであれば。でじゃあ今度、1勝するのにどれぐらいの確率かというとですね、これ全部40年間のデータなんですね。女子プロゴルファーの、ゴルフ界の歴史がちょうど40年なんです。なので1勝する確率だとこの4269分の148なんですね。なので 3.5% ですね。最初プロテスト受けれた人から算数すると 3.5% ですね。で、今私は4勝なんですけど、4勝がじゃあどれぐらいかというとですね、4269分の72なので 1.7% ぐらいになるんです。でそれ以上になると もちろんどんどんどんどん減っていって 0.5% とか、10勝ぐらいだと 0.5% ぐらいになります。なので、もう何勝もすごくしてる人っていうのはもう本当にすごいと思いますね。はい。でこのプロになれた人となれなかった人の大きな差っていうのは、さっき審議体の中で大きな結果がなければ、大体なれる、ちゃんとやればなれるということと、運も必要ですけども、このぐらいはなんとかなると思います。であと今度超一流と一流の差なんですけど、私はその域に達していないので、これは私がその人たちを見てどう思うかというところなんですけど、スポーツなので審議体としたらですね、スポーツの場合はやっぱり順番としては体、心、技なんですね。やっぱ体がないといくら心が強くても、いくら技術が良くてもですね、体がダメだったら絶対ダメなんですね。ここはもう絶対条件なんですね、スポーツの場合は。なので、その絶対条件としてはその競技に合った骨格、これがもう超一流の絶対条件ですね。それとあとは自分をよく知って、で自分を生かす方法を知っていて、しかもそれを生かせた人、それがやっぱり超一流になっていると思いますね。すごく独特なスイングをしていたり独特だったりする人いますけど、あれは本当に自分をよく知って自分で研究してやった人ですから、もう例えば野球選手でもイチローさん、あれは誰にも知られたわけじゃないと思うんですね。ああいうもう本当に超一流になる人っていうのは、やっぱり自分をどこを長所伸ばしてどうしたら一番自分を生かせるかっていうのを本当によく知ってる人なんだろうなというのを、その超一流の方たちを見て私は感じた感想です。あとですね、じゃあ今私が現在どんな風にしてるかということなんですけども、本当はですね、去年いっぱいですね、私はツアーから撤退しようと思っていたんです。で去年の冬のオフですねに、もうトレーニングも今までで多分一番しましたし、練習もして、で治療がまたちょっと結構耐えられない治療でですね、毎回行くたびに泣きながら治療を受けてるという感じでやっていて、で去年そのつもりで1年間やってました。そして、そのつもりでやっていたんですけども、後半になって唯一私はやってないことは、例えば治療だったらいろんな世界じゃなくて全国あっちこっちいいというところに行きましたし、トレーニングはこれがいいって言ったらいろんなところに行きましたし、そういうようなことはいろいろしたんですけども、唯一やってないなと思ったことが、20年間今プロ生活21年22年かそのぐらいなんですね。で、その間ですね、もう3月になったらシーズンが始まり。
ですね、中島千尋選手に来ていただいて、あの本気のセミナーをこれあの4回目をやらせていただいております。で、まあ、スポーツの世界というのはですね、これはあの絶対にいつも申し上げるんですが、ごまかしの効かない世界であります。でこれはよくスポーツ選手は練習は嘘はつかないからって教わってますので、本当に毎日毎日自分との戦いをしてらっしゃってですね、まあ、自分との戦いしてらっしゃってもですね、ほとんどの方がそのチャンスをつかむことができずにですね、あの毎日毎日一生懸命本気でやっていてもですね、まあ、これはスポーツの世界のだけではないと思うんですが、チャンスをつかめない人、運のない人、ついてない人という方がいらっしゃるわけです。で、中島選手の話を聞いていてもですね、やはり親にどう育てられるか、まあ、これはその親からや周りから受けるその教育のは、それは他者暗示と言いまして、自分で自分にかけている暗示、プラスの暗示をかけたりマイナスの暗示をかけたりしてますが、それはあの自己暗示です。ところが周りからどう見られているか、どのようにその励まされているか、それによってですね、人の心は大きく変わっていきます。で、今日お話申し上げますのは、その人間の脳はですね、いつも私申し上げておりますように、一人の人間の脳の機能は10万台のパソコンよりも優れた機能をしている。そして、どういう入力をしてしまうか、どういう出力をしてしまうかによって、例えば親と生まれた時はですね、みんな同じなのにですね、例えば人によっては殺人犯になってみたりですね、もう片方は大変幸せな人生を送ってみたりとかですね、道が分かれてまいります。で、この脳の分野では、その脳は全ての自分の思ってしまったこと、それから言葉を投げかけてしまったり表情を取ってしまった、その問いかけにですね、全ての問いかけに答えてくるようになってるんです。で、たまたまその否定的な問いかけ、自分はダメだって思ってしまった方はですね、そういう問いかけに脳は答えてしまってですね、その自分自身にどういう問いかけをしているかがですね、脳がとてつもないものを生み出している。それをクオリアというふうに言われています。で、このクオリアというのは脳が作り出すものであります。そして計量できないもの、例えばですね、はっきり申し上げますと、愛ってありますね。愛って計量できないですよね。私がうちの家内を愛してる、家内が私を愛してる、これ測れないですよね。で、私はそれをいつもクオリアですから、人と人が結婚するというのは脳の錯覚だというふうに申し上げております。で、計量できるものであればですね、いいんですが、その測れないものを脳は生み出してくるわけです。それも恐ろしいことに、その方が自分の脳に問いかけてしまったこと全てにこのクオリアが発生しているわけです。要は意識の中では意識の中で思い浮かべる全てのものです。例えばここに書いてありますが、人は思い込みが作るクオリアに心を動かされているのである。例えばですね、皆さんお化け信じますか？大人になるとお化けはいないよと思いますね。ただ私は小さい時にお化け絶対いると思っていました。で、あるところからお化けいないになったんですね。だけど小さい時に暗いところに一人にいるとですね、何か後ろに誰かいるようなお化けがいるようなですね、脳はそういったですね、ものを、例えばこれはお化けだけではありません、幽霊信じてらっしゃる方もいると思うんですが、幽霊見たことあるよとかですね、きっといると思うよ、例えば量刑できないものですから、その例えば霊とかですね、私は今月の ADA の新聞に、ちょっと占い師さんのことを書きましたけどね、あまりにもいろんな例が見えてしまう人、特殊能力がある人いるんですが、脳の分野ではそれはクオリアです。要は例えば恋もですね、その人の思いも愛も量刑できないものが全てクオリアと呼ばれているんですが、例えば例がたくさん見えてしまう方はですね、私はそういうあまりにも例がそこで見えてしまう方はですね、人を占う前にですね、行かなきゃいけないところがある。それはどこかというと病院だという意味ですね要は実は人間の脳は不思議なことが好きなんです。で、そういったですね、このクオリアが量刑できないもの